毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの中陣和人さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日から4回にわたって経営革新計画というものについてお話しいただくんですけれども、この経営革新計画どういったものでしょうか。
はい、まずは経営革新計画とは何か、その背景も含めてお話しいたします。
はい、
今金融をめぐる環境は年々その変化が激しく、変化のスピードも速くなっています。既存の事業をしっかり維持しながら、一方で何がしかの新しいことにチャレンジしていくことで、新しい成長や事業の基盤を強化していく、そういう取り組みも必要です。経営革新計画は新しい取り組みを通じて経営内容の向上に努力する中小企業を支援するための国の施策です。
はい、新しい取り組みですけれども、どういったことが求められるんでしょうか。
経営革新というくらいですから、これまで自社でやってきた事業内容とは異なる新しいことに取り組むことが必要です。新しいことの捉え方として4つの分類があります。
4つですね。はい、
1つ目が新商品の開発または生産、
はい、
2つ目が新役務の開発または提供。役務というのはサービスのことです。
はい、
仕事の区分でいうと美容院や学習塾、あるいはマッサージなど人が直接担う仕事です。3つ目が商品の新たな生産または販売の方式の導入、そして4つ目が役務の新たな提供の方式の導入というふうに定義されています。
はい、でこれ中小企業は新しい商品やサービスを開発するというのはなかなか大変かと思うんですけども。
そうですね、知恵やお金が必要なことがありますし、せっかく開発しても販売先をちゃんと確保できるだろうかなどの不安もあると思います。
そうですよね。
ただこれらの新しい取り組みというのは、個々の中小企業者にとって新たな事業活動であれば、すでに他の事業者さんにおいて採用されている技術や方式を活用する場合でも対象になります。
はい、
とはいってもその業界ですでにあまりにも当たり前になってしまっているものであれば対象外です。
では具体的にどういった内容になりますかね。
はい、例えば一つ目の新商品の開発または生産では、建設業者さんが産業廃棄物である下水の汚泥などをある植物を用いて処理することで新たに肥料を作り販売するといった事例があります。
はい、
また2つ目の役務の新たな提供の方式の導入では、美容院が写真館を併設して成人式や七五三、結婚式などの記念撮影をする際に、頭のセットや着付けをしたその場で撮影することができることで、移動の手間や着付けが乱れるなどの問題を解消するサービスを提供するといったものがあります。
はい、その他にどういった条件があるんでしょうか。
はい、冒頭申し上げましたように、新しい取り組みを通じて経営内容の向上を図ることを数字で計画に盛り込むことが求められます。
やはり数字で売上や利益を増えるということがやっぱり重要になってくるわけですね。
はい、
はい、
具体的には今から申し上げる2つのことを両方とも計画に織り込むことが必要です。
はい、
1つ目は付加価値額または1人当たりの付加価値額の伸び率です。
付加価値額というのは、
はい、計画審の定義では営業利益と人件費と減価償却費を合計したものになります。
はい、
また一人当たりの付加価値額は、今申し上げた付加価値額を従業員で割ったものになります。この付加価値額または一人当たりの付加価値額の伸び率が年換算で 3% 以上であることが必要です。
はい、
従いまして3年計画なら計画終了時点で 9% 以上、4年計画なら 12% 以上、5年計画なら 15% 以上伸びる計画になっている必要があります。
はい、付加価値額または1人当たりの付加価値額の伸び率が年換算で 3% 以上というのが、一つの目標になると。もう一つは、
はい、2つ目の数字は経常利益の伸び率です。
はい、
普通経常利益は営業利益に、営業外収支を加え営業外支出を引いたものになりますが、
はい、
経営革新計画では営業外収入は含まれませんので注意が必要です。求められる伸び率は年換算で 1% です。
はい、
従いまして3年計画なら計画終了時点で 3% 以上、4年計画なら 4% 以上、5年計画なら 5% 以上伸びる計画になっている必要があります。
はい、2つ目の数字は経常利益の伸び率が年換算で 1% 以上という計画が必要ということですね。
はい、そうです。
はい、
そしてこれら2つの数字を両方とも満たす計画を作ることが必要です。
はい、
もちろん単に数字を大きくするだけではなく、根拠を明確にして実現性が高いものにするということが必要です。
なかなか、ね、大変かもしれませんが、ぜひ頑張っていただきたいと思いますね。ということで今回はですね、経営革新計画とは何か、またどういった内容の計画を作ることが必要かということを伺ってきました。次回はその経営革新計画を取った場合どういった支援策があるのか、取得までの流れがどうなっていくか、このあたりを伺っていきます。来週もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの中陣和人さんでした。以上、ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。